哈喽大家好、一条心のプライドトークへようこそ。はい、また久しぶりに、録音していますが、第11話ということで、今日は実際に、同性婚の手続きが完了しましたよというご報告と、どんなプロセスだったのかっていうのを、お話ししたいと思います。前回ですね、旧正月ぐらい、もう1月になるんですが、お話しした際に、台湾で、日本人と台湾人の同性婚ができるようになりましたよというお話したと思います。今日は、その続きですね。もともと台湾って2019年から同性婚ができるようになってるんですが、外国人と台湾人が結婚する場合は、その外国人の母国で同性婚ができる国籍の外国人としか結婚できないという状況が2019年から、続いていました。で、今年ですね、今年の1月に、台湾の、法律の解釈が修正されて、中国籍を除く全ての外国人と台湾人が台湾で結婚手続きできるようになりました。この変更に伴って、日本人と台湾人も普通に、手続きが、結婚の登記ができるようになりました。この解釈の変更以前にも個別に裁判を行ってですね、結婚を実現されていたカップルもいるんですが、今は普通に、区役所に、市役所に手続きに行けば結婚できるという状況になってます。で、日本人と台湾人の国際カップルが結婚する場合、手続きする方法って2パターンあるんですね。日本で手続きして、それを台湾に持って行って登録する方法と、台湾で手続きして、それを日本に持って行って手続き、登録する方法と2パターンあります。で、日本人と台湾人の、同性婚の場合は、日本側での手続きができないので、その手続きの台湾側だけの部分をやるっていう感じですね。他の同性婚ができる国の外国人の方と、結婚している日本人の方もそうだと思います。例えばアメリカとかカナダで、同性婚をして、現地では登録できていて配偶者になっているけれども、それを日本に持っていくと、おそらく受理されないので、日本ではその登録ができないということですね。なので、結果的に、重婚っていうんですかね、海外では結婚していて、同性婚していて、日本では例えば女性と結婚するとかですね、そういう重婚はおそらく今の制度だったらおそらくできてしまうんじゃないかなと思うんですが、そんなことする人ほとんどいないと思いますが、そういった制度的な曖昧なところは少し残ってるのかなと思います。で、今回僕がしたのは台湾側での結婚の手続きですね。普通の結婚の手続きと変わらないんですが、日本の戸籍謄本さえあれば、手続き自体は比較的簡単にできてしまいます。僕は日本で、この間帰った時に、戸籍謄本を取ってきてですね、日本語のままの戸籍謄本ですね、それを台湾の日本台湾、交流協会っていう台湾で、大使館の代わりをしている機関ですねに持って行って、結婚要件証明書っていう書類を発行してもらいます。これは、戸籍謄本が独身であれば発行してもらえる書類ですね。それは、交流協会で、即日、10分20分ぐらいかな、待ってれば発行してもらいます。で、その婚姻要件証明書自体は交流協会が発行している書類ということで、日本の、外国機関の書類ことになります。この海外の、機関の書類をそのまま、台湾の役所に持っていくことができないので、その書類を一度、台湾の外交部に持って行って文書証明を受ける必要があります。これは海外の役所の書類など、役所じゃなくても契約書とかもそうなんですけど、海外の書類に関して、台湾で有効ですよという内容の証明をするような文書証明になってます。で、これが2日ぐらい、かかります。なので、戸籍謄本を持って交流協会で婚姻要件証明書を発行してもらって、それを同じ日に外交部に持って行って、その次の次の次の日ぐらいに、証明書が証明が完了しましたよという判子をしてもらった書類を受け取ることができます。で、それを、自分の住んでる最寄りの区役所に行って、婚姻届などを、普通の結婚に必要な書類と一緒に提出することで、手続きが完了します。 で、台湾も日本と同じで、戸籍制度があります。まあ、日本時代の名残なのかなと思うんですが、僕の場合は、僕の台湾人の彼の戸籍が、台南にあります。なので、台北で手続きするんですが、戸籍自体は台南のものの中に、まあ、僕が配偶者として入るという形ですね、そういった形になってます。で、中山区の区役所での手続きはもう本当に、普通の結婚と変わらないのかなと思ったんですが、まあ、婚姻届ですね。で、婚姻届は男女の結婚で利用する婚姻届の書式と同性婚で利用する婚姻届の書式が少し異なります。適用させている法律の箇所が違うからということなんですが、まあ、それは台北の、市役所のホームページでダウンロードができるので、ダウンロードして、記入して持っていきました。で、日本と同じ交渉人っていうんですかね、立ち会い人みたいな署名を、まあ、家族とか知り合いから2人分ですね、書いてもらう必要があるのも、まあ、日本と同じというか、まあ、これも日本時代の名残なのかなと思うんですが、僕たちの場合は、それぞれの兄弟に書いてもらいましたね。それを書いて持っていきました。あとは外国人の場合はですね、台湾で使う中国語の名前を結婚するときに登録します。例えば、日本人が台湾に住んでいて、居留所、まあ、住んだり働いたりするビザですね、居留所取ってる場合も、まあ、日本人なので、日本語の名前漢字あるのでそのまま漢字も表記されてたりするんですが、結婚する場合は、それより一段オフィシャルっていうんですかね、台湾で使う中国語の名前を登録することができます。で、この時登録する名前は、日本と同じでもいいし、全く別のものでも OK っていう感じで、まあ、台湾で使われている常用漢字であれば、登録することができます。で、まあ、この名前の登録が結構めんどくさかったので、それの説明にすごく時間がかかったのと、あとは結婚の登録した後に、まあ、いろんな各種証明書を中国語で出してもらって、英語で出してもらってとかっていうのに割と時間がかかりましたね。あとは同性婚ならではかもしれないんですが、まあ、戸籍制度が、まあ、結婚のベースになってるっていうことで、例えば僕の彼の戸籍主っていうんですかね、府庁、課長みたいなのが、彼のお母さんになってるんですけど、戸籍の長に、まあ、連絡が行きますよ。だから台北で僕たちが結婚の手続きをすると、こういう手続きがされましたよって台南市の市役所に連絡が行って、そこからお母さんに連絡が行って、この上に戸籍の変更が入りましたっていう通知が行くんですね。なので、そういう通知が、まあ、ご家族に行くので、きちんと、まあ、差し支えないですかっていう確認とかですね、まあ、家族とかに、まあ、きちんと話せてなかったりとか、まあ、いろんな事情があると思うので、その辺のフォローとかもですね、かなり慣れた感じで、されていました。まあ、台湾ではもう同性婚が実現してから1万組以上の、同性カップルが誕生しているので、まあ、その辺の手続きは結構慣れてたのかなと思うんですが、同性婚かつ国際カップルっていう手続きはあんまりケースがないと思うので、窓口担当の人もなんか周りの、人たちに聞きながらやってた感じですね。窓口 2,30 個並んでて、すごく賑やかな区役所の手続きする窓口ではあるんですが、窓口担当の方全員女性なんですね。まあ、おばちゃんですね。なので、おばちゃんたちがワイワイ言いながら、すごく明るく楽しく手続きしてくれたのは印象的でしたね。はい。ということで、まあ、結婚の手続き自体は、まあ、3日4日で全然終わってしまうんですが、もしビザを結婚をベースに配偶者ビザとかですね、を取る場合は、この結婚の手続きが終わってからビザ周りの申請を始めることになるので、結構時間、日数かかっちゃうのかなと思いますね。で、僕の場合はもともと台湾への、居留証は、就業ゴールドカードっていう 就労ビザの一種ですね。もともと3年間の取って滞在しているので、結婚をベースにビザを急いで、取る必要がなかったので、結婚の手続きだけを今している状態ですね。ちょっとビザの切り替えなどなどに関しては、いろいろ今後永住権をどう取るとか、帰化する選択肢もあるのかなとか、いろんな選択肢があるので、ビザ周りの話はまた次回にしたいなと思いますが、結婚の手続き自体は比較的簡単にできましたね。で、結婚の手続きが終わると、台湾人は、身分証ですね。台湾で身分証と呼んでる身分証があるので、もう即日その場で、身分証を更新してですね、身分証って裏に結婚してる場合って配偶者の名前が表示されるんですよね。なので、彼の、身分証の裏側には配偶者〇〇〇〇っていう感じで僕の名前が書いてあるんですよ、フルネームで。で、僕の名前パッと見て、日本人っていうのが分かるのと、男性っていうのが分かるような名前なので、彼は身分証を出すと必然的にカミングアウトすることになるんですね。なのでこんななんかカミングアウトを強制させられるような身分証はどうなんだって彼はいろいろ文句言ってたんですが、その話をお友達にしたら、でも結婚するんだからそりゃそうでしょみたいな感じだったので、そんなもんなのかなっていう気もしています。はい、ということで今日は、台湾で、実際に同性婚してみたら本当にできたっていう話をお届けしました。またちょっと続けてビザの話とか、実際に台湾で、国際同性婚してる人どれぐらいいるの、どういう国の人が多いのみたいな話を続けてしていきたいと思いますので、よかったらまた次回も聞いてください。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。